こんにちは。渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医目線で専門医ゲストに人物像や著書、研究テーマなどをインタビューします。医の深掘り第2弾は、日本の脳卒中領域の第一人者にお話を伺います。ゲストは、日本脳卒中学会の元理事長、国家公務員共済組合連合会、立川病院顧問の篠原幸人先生です。私の指導医としても臨床や研究にご指導を賜り、大変お世話になりました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本日は2つのテーマでお話を伺います。1つ目は、篠原先生の75歳を記念して、関係者向けに発行された私のセレンディピティに関する事柄です。2つ目は、2016年4月に一般の方向けに東京医学者より1298円で発行された脳卒中ガイドラインに関する内容です。まず第1部です。まずはじめに私のセレンディピティに関してです。先生、セレンディピティという言葉ですが、聞いたことあるようなないような感じなんですけれど、うん、
セレンディピティって英語を知ってらっしゃる方は非常によほど英語に慣れた方しかいらっしゃらないと思うんですけど、もともとセレンディピティって言葉は、今から100年ほど前でしょうか、ワールポールというイギリス人が、言語学者なんですけれども、その方が作られた造語ですね、という造語でして、もともとスリランカのおとぎ話にセレンディップ家の3人の王子というおとぎ話があるんです。それは3人の王子が旅に出て、偶然いろんなことに遭遇して、その遭遇したことを自分のいいことというか、非常によく解釈して、どんどん自分たちのためになることに変えていくというようなお話なんですね、
はい、
でその話、そのセレンディップ家という家の王子の話からセレンディピティという英語を作ったわけでして、なかなか日本語にはしにくいんですけれども、運よく偶然にぶつかった物事をうまく見つける、あるいはそういうものを見つけて自分のためにするというような、そういう言葉で使われているわけでして、医学の世界でも日常、生活でも、いかに偶然の出来事が、あるいは偶然の発見が多いか、例えばペニシリンとかですね、あるいはレントゲンもそうだと思うんですけども、そういうこととか、あるいは特に臨床の世界でも、もう身近にある掘り出し物をいかに見逃さないで、それを患者さんの治療やあるいは診断に役立てていくかという、そういうことが大切だということを、若い先生に知ってほしいという意味で、私はこのセレンディピティという言葉をよく使った。で、そういうわけで、自分の本にも私のセレンディピティというような題をつけたというのが、いきさつなんですね。
この私のセレンディピティの中に、先生の医者としてのルーツ、これまでの歩みというものが記されているんだろうと私は解釈しております、
はい、
篠原先生は昭和13年の生まれ、慶応義塾大学医学部を卒業、聖路加国際病院インターンを経て、途中米国留学の経験があり、主に慶応義塾、東海大学、立川病院に所属されました。若くして医局の責任者というような立場となったその時の心境っていうのはいかがでしたか。
責任者になった時が30代の後半でしたから、自信がないような、しかし非常に向こう見ずですから、若い時はよし、やってやろう、日本で、私の専門は神経内科という、
はい、
脳卒中とか、あるいは認知症とか、いろいろな難病、パーキンソン病とかですね、筋萎縮症、そういうものを扱う領域なんですけれども、その頃までは大学の医局っていうのは 脳卒中を主にやってる医局と、そうじゃなくてこの変性疾患というんですが、パーキンソン病とか、そういう脳が萎縮してくるような病気とか、そういうものをやっている、まあ、2つの領域があって、そのどちらかをやっている大学が多かったわけですが、ぜひ新しい大学ではその両方ができる神経内科全般が見られるような医者を育てる、まあ、医局にしようというような気持ちで、はい、始めたわけです。
はい、まあ、本の中でそのようなことも書いてあったんですけども、東海大学神経内科教授の北川先生との対談というものを拝見しました。私はてっきり篠原先生は医者の家系のご出身なんだと思っていたんですが、そうではないということですね。
そうですね、うちの父親は普通のサラリーマンでした。私の親類にもあまり医者はいなかったんですが、ちょうど小学校の 2,3 年の頃でしたかね、扁桃腺の主題とか、あるいはアデノイドの主題というのがありまして、お医者さんのところにつけていかれて、まあ、手術した方がいいと。で、まあ、当時はですね、乱暴って言えば乱暴だったんですけれども、ある病院の外来で、まあ、いきなり口を開けてごらんって言われて、開けてましたら、まあ、麻酔されて最初に、片っぽの扁桃腺を取られたわけですね。それで、まあ、取っちゃったから大丈夫だよ、もう一回口を開けてごらんって言いましたらば、開けた途端に反対側をさっと取られてまさか扁桃腺が2つあるなんて小学校2年生知らなかったわ
け。そうですね。
でそれでやっと終わったと思ったら、もう一回じゃあ口を開けて見せてごらんっていうんで開けましたらば、今度はアデノイドというこの喉の奥にある線を、スパッと取られまして、うん、もうこの医者っていうのはとんでもない仕事だと、よくまあ小学生を騙すなと思って、まあ、その時ちょっとお医者さん嫌いになりかけたんですが、逆に5年生ぐらいの時ちょっと軽い肺浸潤っていうんですかね、今でいう軽い結核をやりまして、うん、学校3ヶ月ぐらい5年6年の時休みました。その時にお医者さんの仕事を見ていて、生涯これはこういう仕事になりたいなっていうんで、まあ、6年生の時の文集には、生涯は医者になると偉そうなことを書いていた、うん記憶があります。
なるほど。特に、まあ、医者になる過程で、あるいはなってからかもしれませんが、脳の領域というのに興味があったようなんです。そのきっかけというのはあるんですか？
はい、学生時代からですね、耳鼻科とか眼科とかというような科ではなくて、比較的大きな科に行きたいなというような願望はあった。それで外科とか内科とか、まあ、産婦人科とかが大きな科だったんですが、その中でも特に興味があったのはやはり脳である、
はい、
そう、障害は生意気なことを考えてまして、障害はきっとその首から下の病気は人工の臓器などができて、うん、きっとなんとかなるだろう、
うん、
しかし脳だけはこれ取り替えたら他の子孫になってしまうわけだから、ね、脳の人工的なもの、ロボットなんていうことにはなるわけがないと、うん、とすれば脳の病気が最後まで残る病気かなと思って、それを内科でやろうか脳神経外科でやろうか迷った挙句、できれば手術もしないでよくなるような手段が一番患者さんのためになるだろうということで、実際には脳神経内科というところで脳の勉強をするようになった。
はい、篠原先生には先ほどのセレンディピティの話であったり、研究に関するスタンスも教えていただいたと感じています。大変お世話になりました。